広報本庁2020年10月号ナンバー177。こんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。暑さ寒さも彼岸までとはよく言われる日本の慣用句です。慣用句、昔から言い慣らされて使われています。この夏の酷暑も今となっては喉元過ぎれば暑さを忘れることもあり、涼しく過ごしやすくなると天高く馬こゆる秋を感じます。どれも的を射る表現に、先人から受け継がれ守られてきた教えを大切にしたいと思います。10月号表紙です。本物がここに、本庄早稲田の森ミュージアムでお待ちしています。いよいよ10月15日木曜にオープンを迎える本庄早稲田の森ミュージアム。ハニポンのモデルになった盾持ち人物埴輪のほか、様々な本物が身近に感じられる施設です。皆さんのご来館をお待ちしています。表紙写真です。スポットライトが取り付けられたショーウィンドウに、陳列されていると思われる紙面2分の1くらいの大きさの笑う盾持ち人物埴輪は2体が白い台に飾られています。前方後方よりライトが当てられ、顔のあたりに光が、後方からのライトで前方に影ができています。照明を落とし中をライトアップすることによって、より埴輪を際立たせています。紙面右側に横向きのハニポンの体半分くらいが映っていて、優しい笑顔で埴輪を見ているようです。写真終わります。人の動き、2020年9月1日現在、人口77,958、プラス5、男38,863、マイナス2、女39,095、プラス7、世帯数34,939、プラス40、プラスマイナスは前月との比較。人口増減の内訳、出生36、死亡80、自然増減マイナス44、転入235、転出186、社会増減プラス49。ここまで田中でした。
2ページから5ページ。本庄早稲田の森ミュージアム、10月15日木曜オープン。2ページ上、3分の2右側に大きく書かれ、その左に首飾りや腕飾りをして笑っている女性の埴輪の大きな写真があります。地域文化の拠点として、本庄早稲田の森ミュージアムは、本庄市と早稲田大学が共同で開設するミュージアムです。本庄市と早稲田大学は、ミュージアムのある大久保山、あざみ山丘陵の恵まれた自然環境と 多様な遺跡や文化財に囲まれた一帯を本庄早稲田文化の森とし、地域文化の拠点と位置づけています。ミュージアムはその中核施設として本庄の歴史と文化の魅力を発信していきます。開館時間午前9時から午後4時30分、10月15日木曜のみ午後3時から7時、休館日月曜日、休日の場合は翌日。年末年始12月28日から1月3日、入館料無料、所在地本庄市西富田1011、早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター、早稲田大学93号館1階、本庄早稲田の森ミュージアム、電話 71-6878。 早稲田リサーチパーク建物の写真があります。インタビュー。本庄早稲田の森ミュージアム、渡辺義弘名誉館長、早稲田大学理事文学学術院教授。刻まれた歴史と文化を感じ、新たな地を、地は知る、新たな地を創出できる場を目指して。本庄早稲田の森ミュージアムは本庄市展示室と早稲田大学展示室から構成されます。本庄市展示室は本庄市がどうやって出来上がっていったのかを知っていただく上で非常にわかりやすい展示になっています。また早稲田大学展示室は今回展示するオセアニア民族造形美術品をはじめ、大学が持っている様々な文化財を入れ替え企画展示を行っていきます。二つの展示室を通じ、早稲田大学の文化と本庄市の歴史を合わせてご覧いただけるような展開をしていきますので、お誘い合わせの上、ぜひご来館ください。渡辺義弘名誉館長の写真があります。フロアガイド。ミュージアムの中が A から E までのフロアに分かれているイラストがあります。南側出入り口から入ったところに A、 インフォメーション&ショップがあります。オリジナルグッズもこちらでと書かれ、展示やイベント等の最新情報をご案内します。図録やグッズ等を販売するショップも併設しています。 A の東隣に B、B の北に C があり、B と C は本庄市展示室です。本庄市展示室 B、埴輪の世界。古墳時代にタイムスリップ。本庄では3世紀後半から4世紀前半にかけて古墳が築かれ始めます。4世紀後半になると埴輪が現れ、5世紀には人物や馬などが表現されるようになります。6世紀になると笑う人物や遊戯、矢を入れる道具などの埴輪が作られました。ここでは市内の古墳から出土した様々な埴輪を展示しています。写真が2枚あります。笑っている人物、馬、遊戯の写真と女性の埴輪の写真です。 C、 本庄の歩み。本庄に人々が暮らし始めた約2万年以上前の旧石器時代から16世紀の室町時代までの出土資料を展示して本庄の歴史を紹介します。さらに年表や映像等で現代までの歴史をたどります。ガラスケースに入った出土品、土器の写真があります。C の西隣に D、早稲田大学展示室があります。D、早稲田大学展示室。早稲田大学は500万点以上の美術品、書画、博物資料、 図書資料、映像資料などを所蔵しており、これらの文化資源の公開と活用に積極的に取り組んでいます。この展示室では、オセアニア民族造形美術品をはじめ、大学が所蔵する貴重な文化財を中心とした企画展示を行います。写真が3枚あります。早稲田大学展示室内の写真と、オセアニア民族造形美術品。民族独特なペイントされた顔が描かれている土器のかけらのようなものと、仮面をつけた彫像の写真です。C と D の北側に E 交流広場があります。E 交流広場、それぞれの関心に応じてと書かれ、図録や関連図書を備え、歴史を調べることができます。文化財を身近に体感できるワークショップ等もこのエリアで行います。フロアガイドのイラスト説明終わります。来館者の皆さんへお願い。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱等体調が優れない方は来館をお控えください。入館の際はマスクの着用や手指、手と指、手指の消毒、入館者カードの記入をお願いします。また、状況により入場をお待ちいただく場合があります。詳しくは、本庄早稲田の森ミュージアムホームページ、https://www.hwmm.jp/ 市ホームページ等でご確認ください。ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。本物を見に行こう。皆さんは埴輪や土器などを実際に見たことがありますか？教科書でしか見たことがない方が多いのではないでしょうか。本庄早稲田の森ミュージアムでは、教科書には載っていない埴輪の後ろ姿や土器の中、その質感などを見て感じることができます。2万年以上前から本庄には人が住んでいました。その先人たちが制作した数々の遺物を間近で見ることで、新たな発見や写真では感じられない感動があるかもしれません。また、早稲田大学展示室で展示される文化財は、国内のみならず世界各国の文化を知ることができる貴重な品々です。その文化財を間近に見ることができる大変貴重な機会ではないでしょうか。知っていそうで知らない地元。新型コロナウイルス感染症が拡大する以前は、遠方の観光地やミュージアムを気軽に楽しむことができました。しかし、昨今の状況により、遠方への外出をためらう方が多いのではないでしょうか。そんな時だからこそ、身近にあるものに改めて関心を持ち、楽しんでみてはいかがでしょうか。刻まれた歴史と文化を感じ、皆さんの知らない本庄が、本庄早稲田の森ミュージアムで見つかるかもしれません。この文章の背景に、発掘作業している方たちの写真が薄く写っています。ニュートピックス。レンガ倉庫で中山道関連資料の常設展示を開始。これまで歴史民俗資料館で展示してきた中山道に関連した資料を旧本庄商業銀行レンガ倉庫で展示します。お気軽にお立ち寄りください。展示開始10月15日木曜から常設展示。場所、旧本庄商業銀行レンガ倉庫1階展示スペース。入場料無料。本庄早稲田の森ミュージアム、電話 71-6878。 旧本庄商業銀行レンガ倉庫について、開館時間午前9時から午後7時、休館日12月29日から1月3日、問い合わせ電話 71-6685。 本庄早稲田の森地域連携展覧会2020、本庄市、三里町、上川町、上里町、深谷市、早稲田大学が連携し、室町、戦国期の小玉、深谷地域と題し、各地域から出土した考古資料を展示します。期間限定企画ですので、ぜひご覧ください。日程、10月15日木曜から12月20日日曜。開館時間、休館日は本庄早稲田の森ミュージアムと同様。場所、早稲田リサーチパークコミュニケーションセンター、早稲田大学93号館2階情報資料室。入館料無料。本庄早稲田の森ミュージアム、電話 71-6878。 以上、吉川でした。
6ページ。本庄インフォメーション。お知らせ。ホームページと連携。本庄市公式 LINE アカウントをお友達登録しよう。広報課、電話 25-1155。 市ホームページのリニューアルに伴い、本庄市公式 LINE アカウントの運用が始まりました。お友達登録して、市からのお知らせを受け取ったり、市内イベントを検索したりして、便利に活用しませんか？お友達登録でできること。市からのお知らせ受信、ジャンル別設定か、イベント検索、市ホームページや子育て応援サイトに簡単アクセスほか、お友達登録はこちらからとして二次元コードがあります。なお、LINE トーク画面での個別のお問い合わせには対応していません。イラストがあります。女性が手にスマートフォンを持って操作しています。イラスト終わります。イベント、支え合いの地域社会を目指して、令和2年度本庄市地域福祉講演会、地域福祉課、電話 25-1142、福祉の森本庄プラン21、第2期本庄市地域福祉計画、第2期本庄市地域福祉活動計画の重要な取り組みの一つである、権利擁護の推進をテーマに講演会を開催します。日時、11月8日日曜、午後1時30分から3時15分。受付午後1時から。会場セルディホール。講師丸山ひろこ氏。埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター所長。対象どなたでも。定員100名程度、先着順。費用無料。申し込み10月28日水曜までに、電話または直接地域福祉課市役所1階へ。イベント、柔軟で多様な働き方、在宅ワーク。在宅ワーカー育成セミナー入門コース。商工観光課、電話 25-1175。 育児や介護等の事情により就業機会を制約されることの多い女性のための在宅ワークに関するセミナーです。在宅ワークってどんな仕事？必要なスキルは？といった在宅ワークを始めるための基礎知識や心構え等をお伝えします。また希望者にはセミナー終了後、在宅ワークのグループ相談会を実施します。託児サービスもありますので、ぜひご参加ください。日時、11月18日水曜、午前10時から正午、会場、市役所6階大会議室。なお、託児室は、市役所5階に用意しています。講師宮川ゆかり氏、株式会社キャリアマム。対象、在宅ワークに興味のある女性。定員60名先着順。なお、託児は満1歳から就学前までのお子さん10名先着順をお預かりします。費用、無料、託児含む。用意、筆記用具。申し込み、10月8日木曜から11月6日金曜までに、電話または直接商工観光課、市役所4階へ。7ページ。皆さんのご意見を募集します。パブリックコメント。本庄市空き家等対策計画案。市では空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、本庄市空き家等対策計画の策定を進めています。この度、計画案がまとまりましたので、皆さんのご意見を募集します。都市計画課、電話 25-1136。閲覧意見募集期間、10月5日月曜から11月5日木曜。対象、次のいずれか。市内在住、在勤、在学者、市内に事務所または事業所を有する方、市税の納税義務を有する方、この事案に利害関係を有する方。閲覧場所、都市計画課、市役所2階、市所総務課、アスピア小玉内、市民活動推進課、ハニポンプラザ内、図書館、本館小玉文館、市ホームページ。閲覧時間、各閲覧場所の会長開館時間。意見の提出方法、所定の用紙、各閲覧場所で配布または市ホームページからダウンロードに必要事項を記入の上、直接または郵送、ファックス、メールで提出先へ。意見の提出先、郵送、郵便番号 367-8501、 本庄市本庄 3-5-3、 本庄市都市計画課計画係。ファックス 24-0242。 メールアドレス TOSIKEI 都市計@CITYCITY.HONJO 本庄 .LG.JP。 意見の取り扱い、 意見に対する考え方及び修正案は、内容を公表します。類似の意見はまとめて公表します。住所、氏名等は公表しません。また、意見に対する個別の回答は行いません。10月19日月曜から25日日曜は、行政相談週間です。市民課、電話 25-1113。行政相談とは、行政に関する苦情や意見、要望等を受け付け、解決や実現を促進する制度です。行政相談週間中は、行政相談制度について広くお知らせし、皆さんに制度を有効活用していただくため、各地で関係行事が行われます。市でも関係行事として、次の日程で今月の行政相談を行います。日時、10月15日木曜、午前10時から午後3時、正午から午後1時を除く。会場、市役所1階市民相談室。相談内容、福祉、医療、保険、年金、道路に関すること等。ご利用ください、行政相談。行政相談は、市役所で毎月開催しています。事前の予約が必要です。日程及び予約方法は、毎月の広報本庄、今月は29ページ、及び市ホームページでお知らせしています。相談を希望される方は、市民課、市役所1階にお申し出ください。電話予約も受け付けています。紹介します。我が町の行政相談委員。石田雄寛氏、本庄。竹沢弘子氏、千代田。奥原栄一氏、小玉町塩屋。皆さんからの相談は、身近な相談相手として総務大臣から委嘱された行政相談委員がお聞きし、アドバイス等を行います。8ページ。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民健康保険後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ、保険課国保係、電話 25-1116、 高齢者医療係、電話 25-1245、 本庄市国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者で、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた方は、状況に応じて保険税、保険料の減免や、傷病手当金の支給が受けられる場合があります。該当する方は申請をお願いします。国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の減免申請について、対象世帯減免割合。1、新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡、または重篤な傷病を負った世帯、全額。2、新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等、事業、不動産、山林、給与収入の減少が見込まれる世帯、一部を減額。なお、2に該当する世帯の要件は、世帯主が次の条件にすべて当てはまる場合です。 括弧1、事業収入等の年間で見込まれる収入額から補填される保険金などを控除した額が前年に比べて 30% 以上減少する見込みであること。括弧2、前年の所得の合計額が1000万円以下であること。括弧3、収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。減免対象期間、令和2年2月から令和3年3月。申請方法、申請書及び次のいずれかの書類を期限までに郵送。1に該当する世帯、死亡診断書または医師の診断書。2に該当する世帯、収入見込み申告書、現在の収入がわかる資料、帳簿、給与明細書など。補填される保険金などがある場合は、金額がわかる資料。事業を廃止、失業した場合は、その内容がわかる資料。廃業届、事業主の証明など。令和2年1月2日以降に本庄市に転入した方は、前年の収入がわかる資料、確定申告書の控え、源泉徴収票など。なお、申請書及び詳細は、市ホームページをご覧いただくか、保険課までお問い合わせください。申請期限、国民健康保険税、納期限の7日前まで。後期高齢者医療保険料、納期限まで。傷病手当金の支給について。給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱などの症状があり、感染が疑われる場合に、勤務を休みやすい環境を整えるため、傷病手当金を支給しています。対象者、すべてに当てはまる方。本庄市国民健康保険、または後期高齢者医療制度に加入していること。雇用されていて、給与等の支払いを受けていること。新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱などの症状があり、その療養のために連続して3日間勤務することができず、4日目以降にも仕事を休んだ日があること。4日目以降の勤務することができなかった期間に、給与等の全部または一部の支払いを受けることができないこと。適用期間、令和2年1月1日から12月31日までの間で、療養のため勤務することができない期間、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで。支給対象日数、適用期間のうち勤務を予定していた日数、最初の3日間は除く。支給額、直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額割る就労日数かける3分の2かける支給日数。申請方法、申請書に必要事項を記入の上、郵送。なお、申請書及び詳細は、市ホームページをご覧いただくか、保険課までお問い合わせください。 手続きは郵送でお願いします。国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の減免申請、傷病手当金の支給申請のいずれも、手続きは郵送でお願いします。郵送先、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所保健課。以上、わが妻でした。
9ページ。年金生活者支援給付金制度のお知らせ。市民課国民年金係。電話 25-1114。支所市民福祉課。電話 72-1333。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。年金生活者支援給付金は原則請求者付きの翌月分からの支給になりますが、令和2年度においては令和3年1月末までに請求をした場合に限り、令和2年8月分から支給されます。対象者、給付額、老齢基礎年金の受給者、支給要件、1から3をすべて満たすこと。1、65歳以上の方。2、世帯全員の市民税が非課税であること。3、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約879,900円以下。給付額、月額5,030円を基準に、保険料納付済み期間や保険料免除期間に応じて算出。障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者。支給要件、前年の所得額が4,621,000円プラス扶養親族の数かける38万円以下であること。同一生計配偶者のうち70歳以上の方、または老人扶養親族の場合は48万円。特定扶養親族、または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。給付額、障害基礎年金受給中の方、障害等級2級の方は月額5,030円、障害等級1級の方は月額6,288円。遺族基礎年金受給中の方、月額5,030円。なお、2名以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5030円をこの数で割った金額がそれぞれに支払われます。請求手続き、すでに年金を受給している方、対象となる方には、日本年金機構から通知が10月中旬に届きます。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書を記入の上返送してください。昨年度に引き続き支給要件を満たしている方の手続きは原則不要です。これから年金の請求手続きをする方、 老齢基礎年金、日本年金機構から送付される新規最低請求手続きの案内に、同封の年金生活者支援給付金請求書を提出してください。障害基礎年金、遺族基礎年金、年金の請求手続きに合わせて、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。請求書は、年金事務所または市民課市役所1階、支所市民福祉課アスピア小玉内にあります。年金生活者支援給付金のお問い合わせは、年金ダイヤルまたは年金事務所へ。年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 ナビダイヤル。なお、050から始まる電話でおかけの場合は、東京、電話 03-6700-1165。受付時間、月曜日午前8時30分から午後7時、火曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分、毎月第2土曜日午前9時30分から午後4時。なお、月曜日が休日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。土曜、日曜日、第2土曜日を除く休日、12月29日から1月3日は利用できません。熊谷年金事務所、電話 048-522-5012、 受付時間、月曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜、日曜日、休日12月29日から1月3日は利用できません。なお、お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。また、代理人、2親等内によるお問い合わせの際は、本人の基礎年金番号に加え、代理人の基礎年金番号も必要となります。市職員の人事異動。8月4日付、退職。塩谷武弘、都市整備部道路整備課主査。行政管理課、電話 25-1160。 10ページ、令和3、4年度発注分。物品、印刷、業務委託等の競争入札参加資格審査申請の受付を行います。令和3、4年度に本庄市、三里町、上川町、上里町、小玉郡市広域市町村圏組合、本庄上里学校給食組合が発注する物品、印刷、業務委託等にかかる入札に参加するには、競争入札参加資格審査申請を行い、物品等競争入札参加資格者名簿に搭載される必要があります。搭載を希望する事業者は申請を行ってください。なお、平成31、32、令和元年2年度において名簿に搭載されている事業者も再度申請が必要です。物品、印刷、業務委託等の申請の手引き、小玉郡市合同受付分は財政課市役所3階、支所総務課アスピア小玉内で配布しています。申請の手引き、本庄市単独受付分は12月1日火曜から配布します。申請の手引き、小玉郡市合同受付分、本庄市単独受付分は市ホームページからもダウンロードできます。 小玉郡市合同受付4団体。1回の手続きで、本庄市、三里町、上川町、および上里町の4団体に申請できます。なお、小玉郡市広域市町村圏組合および本庄上里学校給食組合は合同受付には含まれません。郵送申請のみ。受付期間、10月26日月曜から11月30日月曜、当日消印有効。郵送先、郵便番号367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所財政課。なお、封筒の表に、3、4年度小玉郡市合同受付と手書きしてください。会場を設けての持参受付は行いません。単独受付、本庄市のみ。郵送申請、受付期間、12月23日水曜から、令和3年1月31日日曜、当日消印有効。郵送先、郵便番号367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所財政課。なお、封筒の表に、3、4年度入札参加資格審査申請と手書きしてください。窓口申請、受付期間、令和3年2月1日月曜から3日水曜、受付時間、午前9時から11時30分、午後1時から4時、受付場所、本庄市役所財政課。なお、書類提出のみとなります。その場で書類不備等の審査は行いません。小玉郡市広域市町村圏組合、本庄上里学校給食組合の競争入札参加資格者名簿の搭載には、それぞれ申請が必要です。小玉郡市広域市町村圏組合、建設工事、設計、調査、測量、物品、印刷、業務委託等。小玉郡市広域市町村圏組合は、令和3、4年度発注分にかかる競争入札参加資格申請、建設工事、設計、調査、測量、物品、印刷、業務委託等の埼玉県電子入札共同システムには参加していません。登録を希望する事業者は次の日程で申請してください。郵送申請のみ。受付期間、11月2日月曜から30日月曜、当日消印有効。郵送先、郵便番号 367-0024、本庄市東伊賀戸 151-1、小玉郡市広域市町村圏組合総務課。なお、封筒の表に、競争入札参加資格審査申請、申請業種、建設工事、設計、調査、測量、または物品、印刷、業務委託等と手書きしてください。申請の手引きは、小玉郡市広域市町村圏組合総務課で配布、または組合ホームページからダウンロードできます。本庄上里学校給食組合、郵送申請のみ。受付期間、12月23日水曜から令和3年1月31日日曜、当日消印有効。郵送先、郵便番号 367-0062、本庄市小島南 1-8-1、 本庄上里学校給食センター。なお封筒の表に3、4年度入札参加資格審査申請と手書きしてください。申請の手引きは本庄上里学校給食組合で12月1日火曜から配布、または組合ホームページからダウンロードできます。問い合わせ、財政課、電話 25-1165、 小玉郡市広域市町村圏組合総務課、電話 27-2241、 本庄上里学校給食センター、電話 24-2621。 以上、田島でした。
11ページから13ページ。エコガイド特別版、ゴミ減量について考えよう。本庄市のゴミにまつわる 276g って何の重さ？環境推進課、電話 25-1172。276g イコールリンゴ1個分。普段自分がどのくらいの量のゴミを捨てているか考えたことはありますか？本庄市から排出されるゴミの量、家庭系ゴミ、事業系ゴミの合計は平成30年度で年間約 32,474トン。一人一日あたりにすると約 1,134g で、県平均の 858g と比べて 276g も多く、例えるとリンゴ1個分の重さになります。紙面上3分の1くらいに、計量ばかりにリンゴ1個を乗せ、276g と示した大写しの写真があります。一人1日あたりのゴミ排出量、本庄市は県内ワースト2位。本庄市は7年連続で一人一日あたりのゴミ排出量が県内ワースト3位以内に入っています。この状況から脱却するためには市民一人一人の取り組みが大切です。小さなことでも毎日の暮らしの中からゴミ減量にご協力ください。表があります。平成30年度県内市町村の一人一日あたりのゴミ排出量、順位と市町村の順です。順位は1位から3位、63位まで書かれていますが、4位から62位は省略されてます。1位三里町1203g、 2位本庄市1134g、 3位熊谷市1123g、 63位東秩父村692g。 表終わります。環境省平成30年度一般廃棄物処理事業実態調査より、ゴミが減るといいことって何だろう。メリット1、ゴミ処理費用の削減。平成30年度に本庄市でゴミの処理にかかった費用は約5億5000万円。 この費用の多くはゴミを出している私たち自身が税金という形で負担しています。ゴミ減量が進めば、それだけ処理費用を抑えることができます。メリット2、環境保全。ゴミを運んだり燃やしたりすることは、二酸化炭素の排出につながります。ゴミを減らすことで、これらにかかるエネルギーの発生を抑制することができ、結果として二酸化炭素の削減による地球温暖化の防止につながります。本庄市の豊かな自然と美しい街並みを子供や孫世代へ引き継ぐためにも、ゴミの減量に取り組む必要があるのです。ゴミ減量作戦その1、余分な水分をカット、生ゴミ水切り運動。ゴミを減らすヒントは生ゴミにあり、市では1日平均で約51トンの可燃ゴミが家庭から出されています。その可燃ゴミのうち約 40% を生ゴミが占め、その生ゴミの重量の約 80% が水分と言われています。そのため、生ゴミの水切りをすることにより、大幅なゴミ減量につながる可能性があることから、市は家庭での生ゴミの一絞りをする生ゴミ水切り運動を推進しています。その一絞りが大きな減量の一歩。生ゴミの水切りは生ゴミに直接触れることになり、敬遠されがちですが、生ゴミに触れずに水を切れるグッズなどを活用しながら、水切りを実践してみましょう。例えば、市内の各家庭で生ゴミを捨てるときに小さじ1杯分の水を切るだけでも、年間約191トンのゴミの減量化につながります。本庄市と株式会社カインズが共同開発した水切り袋が全国のカインズ一部店舗を除くオンラインショップで発売中。台所の流し台で水切りしているイメージ写真と水切り袋の写真があります。ゴミ減量作戦その2、段ボールコンポストで生ゴミから堆肥へ。微生物の力で生ゴミを分解。段ボールコンポストは、段ボールを利用した生ゴミ処理容器です。段ボールの中のピートモス、水苔の一種と、もみ殻燻炭、もみ殻を炭にしたものを混ぜた機材の中にいる微生物によって、投入した生ゴミを分解する仕組みになっています。生ゴミを投入した機材は、やがて野菜や草花を育てるために使える堆肥になります。段ボールコンポストを作るために必要な材料は、ホームセンターなどで比較的低価格で揃えることができます。室内やベランダでも手軽に始められ、電気代もかからない環境に優しい段ボールコンポスト。市ホームページでは作り方を紹介しています。段ボールをカゴの中に入れ、その段ボールの中に 生ゴミを入れるところと、ピートモスと燻炭のイラストがあります。他に、生ゴミを段ボールコンポストに入れてかき混ぜるだけと書かれてあり、矢印で生ゴミ入れからコンポストへと手順の写真があります。ゴミ減量作戦その3、食品ロス削減。残さず食べて食品ロスゼロへ。食品ロスとは、本来であれば食べられたのに廃棄されてしまっている食品のことです。作りすぎによる食べ残しや、野菜の皮の剥きすぎ等は、どなたも経験があるのではないでしょうか。食品ロスを減らすには、もったいないの意識を持つことが大切です。食品ロス削減方法。食材は必要な分だけ買う。買い物前には、冷蔵庫や食品庫の中をチェックしましょう。必要なものをメモするのも有効です。食材は使い切る。野菜の皮なども調理してみましょう。残った料理も他の料理に作り変えるなど工夫して食べきりましょう。国民一人当たりの食品ロス量、1日約132g。茶碗約1杯分のご飯に相当、年間約48kg。年間一人当たりの米の消費量、約 54kg に相当。円グラフがあります。全国の年間食品ロス量612万トン。その内訳、業務系食品ロス328万トン。家庭系食品ロス284万トン。円グラフを割ります。資料、総務省人口推計平成29年10月1日平成29年度食料需要表確定値。できることからゴミの減量にご協力ください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため行われた外出自粛に伴い、家庭系ゴミの排出量は増加傾向にあります。一人一人がゴミの減量に取り組むことで、ゴミの量は確実に減らすことができます。また、地域のゴミ収集所は自治会が管理しています。ゴミが減ると、その分、ゴミ収集所の管理負担も少なくなります。ゴミの減量化は市だけの取り組みで推進できるものではありません。必要以上の買い物をしない。食事は残さず食べきるといった皆さんができることから取り組み、ゴミの減量にご協力ください。集団資源回収予定表。回収品目は、古紙類、缶類です。表があります。回収場所、日程、時間、問い合わせ先の順です。回収場所、アスピア小玉、日程、10月4日日曜、11月1日日曜、時間午前9時から11時。 問い合わせ先、ハートトゥーハート佐久間さんち、電話 22-9300、 市役所、10月18日日曜、午前9時から午後1時。問い合わせ先、ハートトゥーハート佐久間さんち、電話 22-9300、 本庄南公民館、布類回収も実施。10月10日土曜、午前9時から11時、問い合わせ先、佐久間さんち、電話 22-9300、 就労継続支援、B 型事業所、佐久間さんち、本庄高校北側、10月16日金曜、随時受付、問い合わせ先、ポノポノ、電話 23-2195、表終わります。天候等の理由で変更になる場合もありますので、各団体にご確認ください。令和2年7月分のゴミの量、可燃、不燃、有害、粗大、家庭系ゴミ排出量 1924.91トン、1人1日あたりのゴミ排出量約797グラム、前年同月比プラス27グラムプラス 3.5%、 事業系ゴミ排出量 771.76トン、1人1日あたりのゴミ排出量約319グラム、前年同月比マイナス68グラム、マイナス 17.57%。 以上、中尾でした。
14ページから15ページ。認知症になっても安心して暮らし続けられる町へ。地域で支える認知症。認知症は一旦発症すると治すことは難しいものですが、早期発見と早期対応で進行を遅らせることができます。認知症になっても安心して暮らし続けることのできる町にするためには、私たち一人一人が認知症の方やその家族を温かく見守り、支えていくことが必要です。誰もが関わる可能性のある認知症。認知症について正しく理解し、温かい見守りなど、心に寄り添った支援の輪を広げていきましょう。介護保険課、電話 25-1722。 イラストがあります。認知症サポーターキャラバンのマスコット、ロバ隊長とキャラバンのロバたちのイラストです。地域で支えるために、正しい知識を持ちましょう。認知症サポーター養成講座、認知症について知り関わり方を学びます。市ではこれまで子どもから大人まで約6000人が受講し、受講者にはサポーターの証としてオレンジリングを配布しています。受講方法、10人以上の団体で申し込みが可能です。時間は1時間30分程度です。申し込みは介護保険課へ。参加者の声、高齢者の人に怒っているような言い方ではなく、優しい言葉を使うことが分かりました。これからは みんなに優しくて思いやりのある人になりたいです。小学生。写真があります。腕にはめるブレスレット型のオレンジリングの写真です。関連図書を読もう。市立図書館には認知症に関する図書が所蔵してあります。また、認知症サポーター養成講座幼児版で使用している絵本もあります。地域で見守りましょう。町で困っている方を見かけたら声をかけていただくとともに、見守りシール15ページ参照がついているかも確認しましょう。見守りシールの有無にかかわらず、心配な場合は地域包括支援センターや地域福祉課、電話 25-1127、警察署へ連絡してください。また、防災行政無線の放送にも耳を傾けてみてください。それが地域の見守りにつながります。交流しましょう。認知症と診断されると、本人だけでなく、家族も不安や戸惑いを感じることと思います。そんな時、自分の気持ちを分かってくれる人や、同じ悩みを持つ人と交流できる場が支えになることもあります。オレンジカフェ、認知症カフェ。市内6カ所で開催され、どなたでも気軽に参加することができます。ゲームや創作をしながら、日頃の思いを語り、ほっとできる場です。認知症家族の会、本庄。認知症の方を介護するご家族の方を対象に、思いを語り合う場所として開催しています。オレンジカフェや認知症家族の会への参加は、各地域包括支援センターへ。認知症地域支援推進員がいます。地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援、認知症の方やそのご家族への支援、相談を行うなど、地域の支援体制の充実を図るために、地域包括支援センターに配置しています。心配なことがあるときは、医療機関へ相談。まずは、かかりつけ医や身近な医療機関に相談してみましょう。地域包括支援センターへ。市内に4カ所ある地域包括支援センターでは、個別相談会を開催しています。お気軽にご相談ください。各地域包括支援センターへは、29ページをご覧ください。認知症簡易チェックシステム。パソコンや携帯電話、スマートフォンで簡単に認知症のチェックができます。利用料は無料です。また、結果にかかわらず、心配がある場合は、早めに相談してください。なお、通信料は自己負担となります。二次元コードが載っています。10月から徘徊高齢者見守り事業が始まります。認知症高齢者の早期発見にご協力ください。市では認知症により徘徊する高齢者を早期に発見するため、対象者の上着や杖などに貼り付ける二次元コード付きシールを活用した見守り事業を開始します。認知症高齢者が行方不明になった際に、発見した方がその二次元コードをスマートフォンなどで読み取ることで、個人情報を保護しつつ、家族などの介護者へ連絡を入れることができます。見守りシールをつけた高齢者を発見した際は、声かけをした後、二次元コードを読み取り、 認知症高齢者の早期発見にご協力ください。事業の対象者や申し込み等の詳細は次までお問い合わせください。地域福祉課電話 25-1127。 見守りシールの見本があります。横長の四角いシールの向かって左半分に3段で上から埼玉県本庄市見守りシールとあり、右半分に二次元コードがあります。見守りシールをつけた方を発見した時の流れの紹介動画として二次元コードがあります。イラストがあります。街中で迷子になった様子のお年寄りとスマホを手にした女性です。見守りシールをつけた方を見かけたら、二次元コードを読み取り、専用伝言板にアクセス、情報入力とあります。そして、おばあちゃんが見つかったと笑顔でスマホを見る男の子。メールで家族に連絡が届く、24時間365日とあります。イラスト終わります。一緒にご近所同士の支え合い活動を始めませんか。協議体サポートメンバーを募集。介護や支援が必要になっても、住み慣れた場所で暮らすことができるよう、支え合いの地域づくりに取り組んでいる協議体では、地域に寄り添った支援活動を行っています。活動地域により、活動内容が異なるため、協議体の活動に参加してみたい、説明を聞いてみたいという方は、各地域の協議体へお問い合わせください。介護保険課、電話 25-1722。 協議体とは、地域の支え合い活動について考える場のことで、市を4つの地域に分けて活動しています。表があります。活動地域、中学校区、協議体の順です。活動地域、中学校区、本庄西地域、協議体、最愛ネットワーク、真心サポート、本庄西地域包括支援センター本庄市社会福祉協議会内、電話 22-7088。 活動内容、ゴミ出し、簡単な掃除、買い物代行、出前サロン。本庄東地域希望届け隊、本庄東地域包括支援センター安静園内、電話 22-6262。 活動内容、地域の買い物情報をまとめた買い物マップの作成、本庄南地域何でもサポートチーム、本庄南地域包括支援センターシャローム内、電話 23-9580。 活動内容、高齢者の買い物の移動支援、小玉地域支え合いチーム小玉、小玉地域包括支援センター内、電話 73-1545。 活動内容、高齢者の買い物の移動支援検討、高齢者家族のための便利ガイド、こだま地域版配布。インタビュー、利用者さんとの交流を大切に。私が参加している本庄西地域真心サポートでは、簡単な清掃、ゴミ出し支援、買い物支援などを行っています。活動する上で心がけていることは、相手にいい気持ちになってもらうこと。買い物支援をした際には、利用者さんにとても喜んでいただけて、私たちも嬉しくなりました。 また、利用者さんとの交流を通して見守りを行うことも大切な役割だと感じています。競技隊の活動をもっとたくさんの方に利用してもらいたいですし、そのためにも地域のために活動する仲間が増えてくれると嬉しいです。真心サポート、サポーター、亀田陽子さんの写真があります。掃除支援をするサポーターの皆さんとして、利用者さんのお宅で掃除機かけや床拭きをするマスク着用のサポーターの方の写真があります。以上、時澤でした。
16ページ。安心して暮らせる住まいを建てるために、建築主の皆さんへ、施工不良などが原因で生じる欠陥住宅に関するトラブルを未然に防止し、より安全で快適に暮らすために、建築主の皆さんは次のルールを知っておきましょう。工事管理者を定めましょう。施工不良などが原因で生じる欠陥住宅に関するトラブルを未然に防止するために、住宅の工事全体について、建築士の資格を持つ専門家がきちんとチェックをすることが重要となります。住まいづくりでは、建築士の資格を持つ工事管理者を選任することが法律により定められています。工事管理者は建築主の代理人として、設計図書通りに工事が行われているかを確認する重要な役割を担っていますので、建築主は必ず工事管理者を定めてください。完了検査を受けましょう。工事が完了したときには、建築主は完了検査の申請をすることが法律により定められています。この検査は、建築確認申請に基づき、正しく工事が完了し、安全な建物であるかの確認を行う大事な検査ですので、必ず検査を受けてください。検査員が建物を検査し、建築基準法に適合していれば、検査済証を交付します。建築開発課、電話 25-1140、熊谷建築安全センター、熊谷県土整備事務所内、県は埼玉県の県、土は土、電話 048-533-8776、共愛道路の拡幅整備を推進しています。共愛道路は、私たちが日常生活をしていく上で、通行上、環境衛生上の問題があるばかりでなく、地震や火災などの災害時には消防、救急活動に支障をきたします。市では、本庄市道路交代用地整備要項を制定し、市民の皆さんのご協力のもと、共愛道路の拡幅整備を進めています。共愛道路とは、幅員4メートル未満の道で、一般交通のように供されているもの。その中でも、建築基準法の基準時以前から建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものを、建築基準法第42条第2項道路と呼び、建物等の新築、建て替え等の際には、道路の中心線から2メートルの後退、セットバックが必要となります。イラストがあります。共愛道路のセットバックイメージです。道路を挟んで2軒ずつ家があります。奥の既存の建物2軒の間は、共愛道路です。 手前の建て替えられた建物2軒はセットバックしてあり、間の道路は中心線からそれぞれ2メートルずつ離れています。セットバックした部分がわかりやすく示されています。敷地と道路の境界線は隅切りにより見通しが良くなります。イラスト終わります。境外道路沿道の皆さんへ、建物や塀の新築、建て替え等の際は、次のどちらかの道路交代部分の手続きを必ず行ってください。手続きをしていただくと、市が道路交代部分の整備と維持管理を行います。交代済みで手続きを行っていない場合はご相談ください。1、道路交代部分を分筆登記し、市に寄付する。分筆登記費用に対し、一定要件を満たすことで、上限15万円の補助金を交付する制度があります。手続き窓口、道路管理課、市役所2階、電話 25-1135。 2、道路交代部分を公共用道路として無償使用することの承諾書を提出する。道路交代部分の固定資産税、都市計画税が非課税となります。手続き窓口、建築開発課、市役所2階、電話 25-1140。 なお、本庄市立地適正化計画に定める居住誘導区域で、道路交代用地内の古い建物等の除却等に対する補助制度、上限50万円があります。詳細は道路管理課へお問い合わせください。すでに道路交代が済んでいる皆さんへ、過去に道路交代した部分に塀を再度設置したり、プランターなどを置いたりすると、災害時の避難経路の確保や消防・救急の活動に支障をきたすことになります。道路交代部分には通行の障害となるものを置かないでください。境外道路の幅員を4メートルにすることは災害に強く住みよい街づくりのために大変重要なルールです。皆さんのご理解とご協力をお願いします。17ページ、ホストタウン応援コラム、ボリューム17、ホッとする美味しさ、トルコのお袋の味、レンズ豆のスープ、おうちでトルコ料理5、スープはトルコ料理になくてはならないメニューの一つ。正式なディナーコースに欠かせないのはもちろん、家庭料理でも毎日の食卓を彩ります。今回ご紹介する料理、レンズ豆のスープ、メルジメッキ・チョルバスは、豆から美味しい出汁が出ます。各家庭で使う食材も様々で、日本のお味噌汁のような存在として、トルコではとても親しまれている郷土料理です。材料4人前。赤レンズ豆 250g。人参1分の1本。玉ねぎ1分の1個。じゃがいも1分の1個。オリーブ油 50cc。小麦粉 35g。お湯 1000cc。パプリカパウダー少々、塩コショウ適量。作り方、How to cook。 1、鍋に赤レンズ豆とみじん切りにした人参、玉ねぎ、じゃがいもにかぶるくらいの水、分量外を入れて茹でる。2、1が柔らかくなったら、ブレンダー、ハンドミキサーなど、 って緩いペースト状にする。3、別の鍋にオリーブ油と小麦粉を入れて中火で混ぜ炒め、お湯を加えて一煮立ちさせて火を止める。4、2、2、3を合わせ、よく混ぜ合わせながら弱火で煮立たせ、塩コショウで味を整える。5、4を器に注ぎ、お好みでパプリカパウダーをトッピングして出来上がり。なお、スープは冷蔵庫で1週間程度保存できます。温め直すときはお湯を加えて伸ばします。写真が3枚あります。材料を煮ている写真と混ぜている写真、完成したスープの写真です。全国のホストタウンの情報発信のための専用ウェブサイト、世界はもっと一つになれる、ライトアップホストタウンプロジェクトが開設されました。アスリートのインタビューやイベント情報など多彩な情報がご覧いただけます。本庄市の情報も掲載されていますので、ぜひご覧ください。こちらからご覧くださいと矢印があり、二次元コードがあります。ウェブサイトのトップページの写真が載っています。来月号もお楽しみに。ギョルシュルズ、日本語またね。オリンピック・パラリンピック支援室、電話 25-1615。18ページ。ほっと一息、ほっとな話題、ほっとスペース。善意ありがとうございます。日本ビニールコード株式会社様から新型コロナウイルス感染症対策に役立ててほしいとご寄付をいただきました。いただいた寄付金は有効に活用させていただきます。ありがとうございました。広報課、電話 25-1614。 写真があります。吉田市長と日本ビニールコード株式会社の方が一緒に目録を持っています。写真終わります。高齢者叙勲。政府は9月1日付で高齢者叙勲の受賞者を発表しました。市内では、小高照夫氏が受賞されました。おめでとうございます。瑞宝総工賞、元公立中学校長、小高照夫氏、小玉町高知、小高照夫氏の写真が載っています。街角スナップ、楽器寄付ふるさと納税。寄付第1号の楽器贈呈式。使っていない楽器、新たな活躍の場へ。8月21日、本庄西中学校で楽器寄付ふるさと納税の寄付第1号の楽器贈呈式が行われました。楽器寄付ふるさと納税は、市を通じて楽器を学校等へ寄付すると、楽器の査定額分の税額控除が受けられる制度です。制度が始まった7月から多くの寄付申し込みがあり、市内中学校へフルートやクラリネットなどの楽器が届いています。写真があります。楽器贈呈式では、寄付第1号の楽器となったフルートが吹奏楽部部員へ手渡されたとあり、吉田市長が学生に楽器を渡しています。8月28日はハニポンのお誕生日。たくさんのお祝いありがとう。8月28日から9月17日にハニポンプラザで 本庄市マスコットハニポンの塗り絵の展示が行われました。今年はハニポンが誕生して10周年の記念の年ということで、広報本庄8月号でお祝いの塗り絵作品を応募したところ、市内を中心に全国からもお祝いのメッセージが届きました。今回応募のあった塗り絵は2月開催予定のハニポンフェスティバルでも展示予定です。写真があります。応募総数は330点。たくさんの塗り絵に囲まれてご機嫌なハニポンとあり、ハニポンがたくさんの塗り絵の前で両手を挙げています。花輪保喜一先生、遺徳顕彰祭、郷土の偉人の遺徳を偲ぶ、9月12日創建業花輪保喜一先生遺徳顕彰祭がセルディで行われました。今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため規模を縮小しての開催となりました。会場では拝礼・献花のほかに、当日行われた保喜野地区にある保喜一先生の墓所での墓前祭の様子や、保喜一先生を歌った曲の合唱の様子などが映し出され、参加した皆さんは郷土の偉人に思いを寄せていました。写真があります。花輪保喜一先生を偲んで献花が行われたとあり、献花をする人の様子が映っています。以上、織笠でした。
最終ページです。特殊詐欺防止、自動通話録音装置を貸し出します。危機管理課電話 25-1184。 左側に写真があります。おばあさん人形、ダイヤル式黒電話、おじいさん人形が横一列に並んでいる写真です。高齢者を狙った電話による特殊詐欺、オレオレ詐欺や振り込め詐欺を防止するため、自動通話録音装置を貸し出します。対象、本庄市に住民登録されている1、75歳以上の方のみの世帯、2、日中高齢者のみ在宅となる世帯など、詳しくはお問い合わせください。台数50台先着順。1世帯1台の貸し出しです。申し込み期間、令和3年3月31日水曜まで。貸し出し手続き。1、市内在住がわかるもの、マイナンバーカード、運転免許証、保険証などを持参の上、危機管理課、市役所3階で申請書類を記入、提出してください。申請書類は市ホームページからダウンロードできます。2、市で申請内容を審査し、貸し出しの可否を連絡します。3、危機管理課で受け渡し、ご自身での設置が難しい場合はご相談ください。写真があります。録音装置、実機写真とあり、実際の機械が載っている写真です。掲載料無料、広報アンケートでお店を PR しませんか？広報アンケート企画では、プレゼントを提供していただく企業・商店を募集しています。毎月32,500部発行の広報本庄にカラーで情報を掲載、当選者が直接来店し、引き換え券とプレゼントを交換します。この機会に一押しの商品を PR しませんか？ アンケートの流れ、相互矢印による流れ図で説明します。広報担当を頂点にして、商店企業等と市民の三角形です。1. 商店企業等から広報担当へ、商品提供申し込み書を提出する。2. 広報担当は広報誌にアンケート、プレゼント、お店の紹介を掲載する。市民から広報担当へアンケート応募をする。3. 広報担当から市民へ、当選者にプレゼント引換券を送付する。商店、企業等へ当選者通知をする。4.市民から商店企業等へ、当選者が店頭でプレゼント引換券を提出する。商店企業等から市民へ、プレゼントを提供する。以上、アンケートの流れの説明を終わります。申し込み。申し込み書に必要事項を記入の上、郵送、メール、または直接次へ。詳しくは、要領をご覧ください。申し込み書、要領は、広報課、市役所3階、または市ホームページからダウンロードできます。申し込み先、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所広報課、広報アンケート係。メールアドレス、kouhou@citycity.honjo.lg.jp。件名に、広報アンケート申し込みと明記。広報課、電話、25-1155。下段にバナー広告が載っています。で、本庄、広報担当 Facebook ページとアプリ、まちいろで広報本庄を配信しています。本庄市公式 LINE アカウント始めました。とあり、それぞれ二次元コードが載っています。以上、田中でした。これで広報本庄10月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部広報課、郵便番号 367-8501、埼玉県本庄市本庄 3-5-3、電話代表0495-25-1111、ファックス 0495-21-8499、 メールアドレス kouhou@citycity.honjo.lg.jp、 ホームページ https://www.citycity.honjo.lg.jp/。 なお、広報本庄はホームページでもご覧になれます。朝はめっきり涼しくなりました。どうぞお体大切にお過ごしくださいませ。